皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月2日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、どこまでも金で動いていた世界です。いろんなメール、その他情報が出てきまして、クリントンもいよいよ追い詰められましたですね。おそらくこれはもう、あの金のシステムそのものが持たないんだと思いますね。ああやって金の隠れてやってる人たちっていうのは、表に出てきたら動けなくなりますからね。だからもう金で物事を動いていた世界っていうのは終わったんじゃないでしょうかね。そんな簡単に終わるもんかと思いかもしれませんが、昭和のバブルが崩壊した時やっぱり終わったんですよね。昭和の末期のバブル経済っていうのはものすごいやっぱ金まみれで、でもうとにかく何事も全て金次第で、で金は結構集めれば集まる時代でありましたから、まあそれでどこまでもですね、金のポンプ作って金をまあ吸い上げてどっかに放出してと、金のポンプを動かして世の中を渡ってる人や会社、政治家ばかりでしたね。なんかその金の桁が昔違ったと思うんですけども、で結局それ全部なくなりましたからね。でなくなる時にものすごいスキャンダルになったんですね。政治家も企業人も個人も、でやっぱ政治はひっくり返りましたですから、まあなんかそういうふうに考えると、今こう世界で起きてること、クリントンで起きてることっていうのは特別不思議なことでもなくて、やっぱりこのまあこの30年間ですかね、市場原理主義の中でどこまでも金を吸ってまくという、まあ、こういう政策をやってると、その金はやっぱりある人にとってみればいくらでもすればするだけあるという世界になりますよね。で金で物事をこう動かしていくっていうことは、まあその世界の上に乗っかればできるわけで、だからまあ本当にその管理通貨制度というものを悪用してですね、まあそこで私腹を肥やす連中がことごとく集まってきたと、砂糖水に群がるアリみたいな感じで全世界から集まってきたと、まあそれがやっぱりこの今までの世界だったんでしょうね。この金で集まってくる人たちって会議に行っても独特な雰囲気ですよね。要するに金欲しいんですよね。だから多少献金するけどもっと金欲しいわけで、俺たち金で集まってるぞってどっか顔に書いてあるんですね。だからこう全然関係ない人が行くとすぐわかるんですよね。なんかその独特のこの怪しいこの、まあ、言ってますか、雰囲気の中にみんないるわけで、だからあれがこう、まあ日本もそうですけども、世界中もっと激しくやってたんだろうなと思いますと、まあなんかお粗末な話だなと思いますね。TPP なんかですね、あれなんであんな承認を日本も急ぐか知りませんが、少なくとも経団連は早くやれ早くやれって言ってますよね。だからまあ経団連にせっつかれてやってるという可能性もありますわね。で経団連はなんかそんな農業だとかそんな個人なんかどうでもいいから、TPP 使ってアジアや中南米にどんどん輸出攻勢かけてもっと利益を出したいと、あるいは投資でボロ儲けしたいっていうのが本音なんでしょうから、まあそんな風に考えてくると、日本は被害者なのか加害者なのかって話になりますよね。で、まあしかしああいう時代遅れのことをこうやるっていうことそのものがもうトンチンカンで、まあでもやるならやったらですね、今度選挙で全部答えが出ますでしょ。内閣支持率が高いとかって全部嘘ですから、実際に選挙を見ればわかるじゃないですか。TPP。それから放射能、原発、それから基地、こういうのがあるところは、ことごとくその、与党が負けてますよね。だからやっぱりその国民はバカではなくて、ちゃんと見ていて、だからこれで、まあ TPP 賛成するとですね、まあほとんど当選は難しいんじゃないですか。だからそこで、今回の、新潟県知事選挙みたいに誰かポッと手を挙げてきて、こんなの許しがたいって言うと、やるとですね、ものすごくやっぱりその、皆さんのその、なんて言いますかね、関心が集まるんでしょ？でも、安倍の風じゃ絶対選挙勝てませんからね。今の当選1回2回の自民党の議員というのは、安倍の風で当選してる人たちでしょうから。まあ、こういう連中はなかなか難しいですよね。そうすると次は小池の風じゃないですか。小池の風を入れてもらえばですね、TPP なんかも関係なく通っちゃう可能性ありますよね。 で、小池氏はどんな政策かってあまり言いませんもんね。そうすると、これ自民党だけじゃなくて、野党からも多分行きますよね。民進党からもこっち流れていくはずで。だからもう、政界はすでに、特に下の方は完全に溶けてると思いますよ。もうなんか、それこそ安倍、二階氏が何を言っても、全然ダメだろうし、それから麻生財務長官なんかとんでもないチョンボしましたよね。福岡の選挙でですね、倉内候補、福岡の自民党県連が押した候補が全然票取れないわけですね。もうあれじゃ全然選挙ダメだって話じゃないですか。ねえ、だからもうあっちも大体終わりだし、で、民進党の方はなんか、蓮舫野田体制は全然ダメですわね。女性の対決とか言ってですね、小池か蓮舫かなんですが、小池圧倒的でですね、民進党こそなんかこれで、TPP の採決賛成なんてことを言ってると、なだらふって小池の方流れるかもしれませんよね。だからもうこれ、定義上の、定義通りこれ下克上でしょ？その、うちの虎が負けそうだって言うと、まず足軽がですね、相手方に寝返ると。で、やっぱりうちの虎が勝ちそうだって言うと、こっち側に戻ってくると。多い日は1日に2回も3回も足軽がですね、殿を変えるってのは、これがその、そもそも本物の下克上じゃないですか。昔の戦国時代の。だからこれ本当戦国時代なんですよね。下克上なんですよ。だからもう上の方はこのままなんか立ち往生で、まあ、何かやったって逆にそのオウンゴールになるばっかじゃないですか。ねえ、オウンゴールになるばっかで。で、これもうクリントンあんな事件になっちゃったからあれ終わりですよ。大統領になったって今までと同じように仕事できなくなりますから、あっちは切れちゃうわけでしょ。追い詰められちゃってですね、なんかデタラメのことやって、その TPP の交渉の過程だってこれ当然全部出てきますよ、これ。一部出てきてるでしょ、ウィキリークスに。で、あれ秘密にしてるって政府が秘密にしてるだけで、交渉記録残ってるわけですから、誰かが出したらもう一瞬で公知の事実でしょ。公知の事実になったらその秘密方法も減ったくれもないじゃないですか。あれ、スノーデンがそうだったでしょ？スノーデンがですね、ファイブアイズのデータ出しちゃってんで、実用ファイブアイズ終わっちゃったじゃないですか、あれ。ああいう風になれば、なるわけですよね。で、その時にですね、誰が裏切り者だったかって全部出てくるわけでしょ、あれ。だからもうそれ、1年か2年の話じゃないですか、そういう話ってのは。だからこれも太平記に出てきますよね。ほんの2、3日生き延びるために、一生恥をさらすか、一生恥辱を受けなければならないような行動を最後の最後にした武将っていうのがよく出てくるわけよね。潔く腹を切ればいいものですね。まあ、たった一日二日しか生き延べられないのに、まあ実に見苦しい方法を使って、その、なんて言いますかね、生き残りを図った人たちの姿が太平記に出てきますけども、まあなんか日本なんかそんな人が多いわね。政治家とかね。まあでもまあ、それもですね、一つの整理の過程でありまして、で、とにかくその、どこまでも金で動いていた世界っていうものがあって、で、今、それが下克上でまず倒されようとしてるんですね。二つ目はやっぱり金融市場そのもののメカニズムの破綻ですね。やっぱりこの何事も限度ってものがありまして、不良債権にしろデリバティブズにも限度があるわけで、今はまさにこの大統領選挙直前でもうみんな棒立ちになっちゃってますから、どうしようかって棒立ちになっちゃってんで、なんか相場も動かないんですけども、イギリスの EU 離脱じゃないけども、まあ、何かことが起きると、ボンとこれ、落ちますよね。じゃあ、例えばクリントンが選挙で勝ったとしますよね。そしたら、これ、その瞬間に上がるでしょうけども、ここは全部売り場ですよね。だって選挙に勝ったって訴追は終わらないし、訴追止めることできませんから、全部データ出ちゃったわけでしょ、あれ。ということは、もうそこで全部売らないと、もう後ないじゃないですか。だからやっぱりですね、この実態よりも上がりすぎた株価だとかいうのは非常に危険だし、S&P500 種の株価はこう、グラフ見ていただくとわかりますけども、この4ヶ月間でまたなんか丸天井作ったでしょ。大暴落の時に出てくる丸天井。で、それから金利上がってんじゃないですか。あれ、金利が本格的に全世界で上がってるっていうのは、あれ、暴落の前兆現象ですよね、株の暴落の。金利上がってくると株落っこってくんですよね。日本なんかでもなんかすごい不景気な話がですね、多くて、三菱重工も7年ぶりに四半期決算で最終赤字が出るとか言うし、リコーもなんか大リストラするっていうし、それから海運3社はコンテナ船を統合するっていうし、まあちょっと尋常じゃないですよね。なんか尋常でないその世界経済の落ち込みっていうのがありまして、で、国内の消費の方は実質ベースでどうです？マイナス 3% ぐらいの数字なんじゃないです？今ね。だから、 やっぱり国内の景気もどんどん落ち込んでるわけですよ。いいことなんか何にもないわけで、まあ貸し屋が増えてるぐらいだな。でも貸し屋が増えてるってこれ危ないですよね。またなんとか、その、貸し屋バブルになってきちゃって、相続対策とかなんかやるんでしょうけども、それは借金だけ残ることになるんじゃないですか、それ。今まで、そういうことばっかですもんね。だからなんかこう、世代が若返って若い人たちが昔のこと知らずに同じことやってんだよね。あれ、勉強してないんだよね。やっぱりなんていうの、あれから、どうです、30年ぐらい経ってますよね。昭和のバブル崩壊から。だからもう30年前のことなんか知らないんだね、あれね。まあでも今度は、何でしょうかね、昔に比べて後がないですから、含み益みたいなのみんな持ってないでしょう。ね、昭和の頃ってね、すごい含み益があったんですよ。だから大やられしてもですね、この含み益で、まあ、マックス7年か。7年食いつないなんですよ、日本ってね。1990年に株が下がり出して、全部ちゃぶ台ひっくり返ったのは97年ですから、7年食いつないですよ。ですから、あれがいわゆる含み益で食いつないだんだけど、今それないでしょ、はっきり言って。何にもそのバッファーがないところでひっくり返ればもう瞬間蒸発ですよね。いやー、これはなんか政治も相当大変なことになるし、みんな大騒ぎなんじゃないかなと思ってたんですが、まあなんか昔と違ってこうね、借金払えないから、だからどうこうっていう感じでもないし、それはちゃんと手続き進めて自己破産進めていけばいいんで、やっぱり金貸してる方がですね、いきなり追い詰められるだけなんじゃないですかね。だからまあなんか本当金融機関もどうするんでしょうね。マイナス金利なんてことを言われて、立ち往生しちゃって。そもそもこの銀行自身が昔のようなですね、まあ元気な投資をしなくなって、国債を黙って買って持ってればいいというビジネスモデルに約20年前に転ずるわけですね。ひたすら国債を黙って買って持ってると。で、金利は低くてもそれで儲かると。でもこれ今マイナス金利になっちゃうと、持ってれば持ってるほど損するわけで、ほっときゃ潰れちゃうわけですね。ところが次のビジネスモデル何も考えてなかった。もう昭和の元気のいい融資の時代を知ってる人たちはもう30年前の人たちだから、もう銀行の中にノウハウも何も残ってない。どうやってやればいいか全然わからないで、投資信託なんか売れないしですね、リストレも限度があるし、まあもう毎日右往左往して、じゃあ統合しようかと。統合ったってその、弱いとこ同士統合したってですね、始まんないですよね。強いとこなんかないし、そういう状況ですね。だから、あれは全くその、今の経営者じゃ全然こうダメだっていうところも結構あるんじゃないですかね。経営者自身が入れ替わらないと難しいところも結構出てくるんだと思うんですけどね。まあでもそんな感じですから、金の世界そのものも実は相当無理がたたっていて、もう金をやり取りして、まあ戦争をやったりなんか悪いことする奴もいるんですが、その金の世界そのものが、これ崩壊すると、今持ってるものがその、お金だったと思ったらこれ葉っぱでしたって話になりますからね。まあ速攻の時にやっぱり本当に全部、これは整理されてしまうわけで、だからやっぱりそれは元は同じですよね。その30年40年、管理通貨制度でどんどん金を吸ってまいったと。だからその金を使う方とする方、両方にこの矛盾が溜まったということでしょう。使う方はまあクリントンみたいな連中だとか、TPP でご利用するような大企業だよね。で、金する方は中央銀行ですよ。する方と使う方がですね、両方同時に今行き詰まってるじゃないですか。そうするとこれはやっぱりお金の世界そのものが難しいんだと。お金をする方がちっとはまともだとですね、使う方を入れ替えればこのシステムを持つんだけども、お金する方もデタラメでしょ?する方もデタラメだと、これ両方持たないじゃないですか。なんかこういうこともあるんだなと。まあ、しみじみとこう見て思いますけどね。なんかこの30年間どんな教育をやってたんだか。ねえ、世界は。まあなんかその経済学とか勉強してやってるふりをしてますが、結局一番大事なことは何も勉強しなくてですね、自分たちのことだけ考えてデタラメやってたと。まあ正直言ってそんな感じじゃないですかね、これはね。なんとも早や情けないことになったと思いますが、まあ最後はだってこんなもんですわね。で、その金の世界がこれ止まるっていうのはですね、もう一つ意味があるんですよね。金っていうのはですね、万国共通の言語みたいなところがあるんです。言葉なんです、あれ。その、まあ言葉が違うと、まあ、何言ってるかわからない。何考えてるかわからないって話だけど、高いの安いのってこれはね、わかるわけですよ。ね、コカ・コーラが一本あって、これが今日はここでいくらで売られてると。 この国ではいくら、あの国ではいくらって言うと、まあ、それが高いか安いかってのは、まあ、大体みんなわかるわけね。だからお金の世界ってのはある種言葉になってまして、その、全く縁のない人たちが、金の世界で縁を結ぶってことはできるわけですよ。売り手と買い手がそうね、金の投資、まあ、賄賂を含めた悪党どももそういう世界だけども、要するに金があって初めて縁が結べるっていう世界は、世の中たくさんあるわけですね。儲かるからみんなここに集まってると。儲かるというその欲望があるから、そのお金の世界がそこにこう存在するわけで、だからこのお金というもののその言語性といいますか、リーダーシップの力っていうのは、これは特にそのバブルの時にはものすごいものがあるわけですね。だから逆にこのバブルが壊れるとか、お金そのものに意味がなくなると、このリーダーシップが壊れちゃうんですよ。金でしか縁を結べない人たちって金がなくなったら何もないでしょう。前から私申し上げてますが、このネットワークの時代になってきて、価値観の高い人から低い人まで、まるでこの高いビルのね、高層ビルの上の方から順に下にこう降りてくるみたいに、価値観の高い人は上、低い人は下という形で、こう層別が行われてくると。で、その価値観の低い人たちっていうのは結局その横に手を繋ぐことができないから、金の取り合いをやってるわけで、下の方はだから、こう、レイヤーをなすとか層をなすっていうよりも、なんかバラバラの砂になっていて、一番下はこの砂同士が戦いをしてるという、まあそういう世界になってるんだって話を前からしてると思いますが、今まさにそうだと思うんですよね。まあ国との周りもそうですけども、もっとひどいその金いじくってる戦争屋とかなんかいるじゃないですか。もうあれはほとんど裏切りの連続でしょ？今回のこの TPP 以降の話だって、裏切りの連続で、で、結局なんか今にこう、デタラメな形でこう来てるわけですよね。だからこの、まあ、金の世界が、ここまでこう作ったっていうのかね、その価値観の高い人と低い人をこう分けたこの磁力はどこにあるのですかと。どんな磁力、重力でこの層別が行われたんですかと言うと、やっぱり金でしょうな。ひたすら金しかない人がどんどん下に引きずり込まれていったと。でも金は結局下に行っても手できないんだよね。でもまあなんかこう下に引きずられていったと。だからやっぱりこの30年間ぐらい一つのこの建て替えだったと言っていいと思うんですね。建て替えというのはその古いものを一旦壊すって作業ですね。建て替えするときにやっぱその価値観の低い人たちを一旦排除して、でその再生を図るということだから、この価値観の高い低いところを、まあ、金の力を借りてやったわけですな。で、ほぼ大体これが、その建て替えが終わって、送別が終わって、まあこの辺から大体お出直しという部分がこう見えてきてるわけですよね。ですから、まあ、世の中って、すごいですよね。まあこういうことも起きるんだと。だからこれだけ金を作る方も、使う方もデタラメになってくんだと。だからもう、逆に言うと次はこの世界じゃないってことでしょ？この建て替えが終わった後ってのは、まあ言ってみれば、電車が途中でですね、後ろ5両切り離しみたいな話になるわけだから、前10両だけでこの先行きますみたいな話になるわけだから、そうするとやっぱそれは軽くなりますよね。全然違うなんか価値観でこれ行く可能性がありますから、まあそれは楽しみではありますし、じゃあその後ろ切り離された方はどうなるかっていうと、もうこれは手足が出せない世界でしょうね。その金で狂っちゃった世界っていうのはもう、そうでない人たちにとってみると全く手足ができない世界で、もうその怨念とその、まあ、狂いざまっていうのはですね、ほとんどもう呆然と立ちすくんで見せるしかないわけでしょ。おまけに政府には金もないし、企業の金がなくなってくるわけですからね。だからその時になんか価値観が高ければね、金がないならないなりに生き方があるし、友達作っていけば何を、それは問題ないんだけども、むしろそこで新しい人生が始まるわけですが、価値観が低いとそれができないんだね。だからもう全然手のつけられない世界になってくるわけですよね。まあ今までその金が崩壊して、紙が紙くずになっちゃって、デタラメになった国ってすごくたくさんあるじゃないですか。あれ今度はだからその価値観で層別が行われた上で起きてくるから、今度する、そういう来る混乱というのは全て一様じゃないってことですね。やっぱり少しの期間の間にそれ層別が行われて切り離しになっちゃうってことで、それはだから、まあ、激しいっちゃ激しいけども、そういうもんなのかと思う部分はあるでしょうね。まあでも本当になんかそう、日本もそうですが、こう、お粗末な人たちのところに本当にお粗末な金が集まると。 ね、賢い人のところには、まあ、賢い金が集まるんだろうけども、お粗末な人のところにはお粗末な金が集まると、金は実にその、恐ろしいもんだなと見てて思いますね。だから最終的に日本もアメリカもこの、政治の上に乗っかってくる金っていうのは実に汚い風なんだ、金なんだね、これ。だからまあ、それ触ってるとみんな汚染されていくわけでありまして、まあ、そういうものが、これからやっぱり一つ整理されたときに、我々は全く新しい世の中をこう迎えることなんでしょうね。でもこれなんか先々のことではなくて足元のことですよね。まあ、よく注意して見ていくことが大事だと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、どこまでも金で動いていた世界ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。